ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista no minasan, kyo 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、過去の重大な人権侵害の被害者の傷は直ちに癒されなければならないと明言したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアにおける重大な人権侵害の非華法解決に向けた勧告を実施するプログラムを開始しました。ジョコ・ウィドド大統領は6月27日火曜日、アチェ州の PD で、このイベントは過去の重大な人権侵害による国の傷を癒すことを目的としていると述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、また過去の重大な人権侵害の被害者の傷を癒すよう求めました。これはインドネシアが前進するためです。ジョコ・ウィドド大統領は1月初旬に政府が過法の仕組みを否定することなく、被害者の権利の実現に焦点を当てた非華法的な解決策を追求すると決定したと説明しました。大統領はまた6月27日火曜日に、この政策が実現し始めたことにも感謝しています。それでは次のニュースです。海事投資調整大臣は、インドネシアは高所得国になる可能性があると述べたことについてお伝えします。ルフッパンジャイタン海事投資調整大臣は、インドネシアの海洋経済には発展の土地が大きく、今後数年で高所得国になる可能性があると述べました。ルフッ大臣によると、2045年にインドネシア国民経済に占める海事部門の割合は2倍となり、成長を続けることができるということです。ルフ大臣は火曜日、ジャカルタで開催された軍と島しょ国フォーラム、またはアイスの開会式で、開発可能な水産物の一つがバリ島のブレレンでの海藻養殖だと説明しました。海藻の開発はバイオ燃料、肥料、食品として使用でき、海を浄化し、炭素排出を、海藻の開発はバイオ燃料、肥料、食品として使用でき、海を浄化し、炭素排出を回収できるため重要です。インドネシアには200州以上の州があり、開発された州はわずか3州だけです。ルフ大臣によると、ここで海事部門のビジネス関係者の重要な役割が、青色部門の経済成長の主な原動力となり、新たなビジネスチャンスを創出し、雇用を創出し、 沿岸地域社会の収入と福祉の向上に貢献しているということです。それでは次のニュースです。数十の中小企業関係者が ASEAN ブルーエコノミーフォーラムに参加することについてお伝えします。バンカブリトン小島州のブリトン県政府は2023年7月1日から4日まで開催される ASEAN ブルーエコノミーフォーラムに数十の中小企業が参加します。これは月曜日ブリトンでの ASEAN ブルーエコノミーフォーラムの実施準備に関する最終会議を主導した後、単純パンダンでブリトン県副知事イシャク・メイロビー氏は語ったものです。イシャク・メイロビー氏によると、 ASEAN ブルーエコノミーフォーラムはこの地域の中小企業にとって自社製品を宣伝する機会だということです。彼はブリトンのコミュニティにこの活動が円滑に進むよう支援するよう呼びかけました。それでは次のニュースです。ヨルダンはパレスチナ人民の保護に対する立場を再確認したことについてお伝えします。ヨルダンのアブドゥラ2世国王はパレスチナ人民を保護し、陰謀と戦うという立場を改めて表明しました。アブドゥラ国王は現地時間月曜日、ヨルダン投票者に対し、ヨルダンはパレスチナ人民を支援し保護することで、今後もパレスチナ人民と共にあり続けると述べました。ヨルダンはパレスチナと占領下の東イエルサレムのイスラム教徒とキリスト教徒の聖地に対するあらゆる陰謀と戦うために全力を尽くすつもりだと表明しました。ヨルダンは1924年以来、イエルサレムのイスラム教とキリスト教の聖地の管理者を務めており、エルサレムの聖地の管理者として知られています。それでは最後のニュースです。2021年8月以来、数千人のアフガニスタン民間人が爆弾によって殺害されていることについてお伝えします。火曜日に発表された国連アフガニスタン代表部またはウナマの報告書によると、外国軍が撤退し、2021年にタリバンが政権を握って以来、爆撃やその他の暴力で数千人のアフガニスタン人が死亡しました。ウナマによると、2021年8月15日から今年5月までの期間に1095人もの民間人が殺害され、2679人が負傷しました。この数字はこの国の数十年にわたる戦争が終わった後でも安全保障への課題が存在することを浮き彫りにしています。700人を超える死者の大部分はモスク、教育施設、市場などの公共の場所での自爆テロを含む即席爆弾によるものです。 NATO または北大西洋条約機構による支援軍が崩壊した2021年8月にタリバンが政権を握って以来、暴力戦闘は劇的に減少しましたが、安全保障上の課題は依然として発生しており、特にイシスからの攻撃が顕著です。ウナマによると、暴力事件の減少にもかかわらず致命的な攻撃が増加していることも指摘しているということです。タリバンは国家安全保障に重点を置いており、この数ヶ月でイシスへの追撃を多数行ったと主張しています。ウナマは負傷者を含む1700人以上の犠牲者がイシスの主張する爆弾攻撃に関連していると発表しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナー皆さんコメントです。今回はジャカルタ・バンドン高速列車インドネシア交通課の新たなショーについてお伝えします。インドネシアの鉄道の世界は新たなショーを迎えています。長い待ち時間を終えてついにジャカルタ・バンドン高速列車が6月22日木曜日に試運転されました。時速 355km の速度に加えて高速列車は乗客に豪華な設備と快適さ安全性も提供します。ジャカルタ・バンドン高速列車は2023年8月18日の運用開始を目指しています。ルフト・ビン・サルパンジャイタン海事都市調整大臣は6月22日木曜日の声明の中でジャカルタ・バンドン間の高速鉄道は1日68便運行され移住服あたりの乗客数は平均600人になると述べました。ジャカルタ・バンドン高速列車は他の交通手段と統合された交通手段として存在します。この輸送プロジェクトは、インドネシアと中国の協力によって構築された国家戦略プロジェクトに含まれています。インドネシア中国高速列車株式会社のコラボレートコミュニケーションマネージャーであるエミル・モンティ氏によるとこのインフラは先進技術を備えた東南アジア地域初の高速列車だということです。ジャカルタ・バンドン高速列車は確かにインドネシアの鉄道界の様相を変えました。通常3、4時間かかるジャカルタからバンドンまでの距離がわずか32分に 短縮されます。もちろんこれにより時間を節約でき、目的地に早く到着する必要がある交通機関のユーザーによっては正しい選択です。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にボイスオブインドネシアから魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1914年6月28日にオーストリアのフランス・フェルディナンド大公とその妻ソフィーが射殺されたことから始めます。フランス・フェルディナンド大公とその妻ソフィーは1914年6月28日にボスニアの首都サラジェフォを公式訪問した際に、ボスニアのセルビア民族主義者によって射殺されました。フランス・フェルディナンド大公はオーストロハンガリー帝国の王立継承者です。フランス・フェルディナンドの暗殺は第一次世界大戦の勃発の原因の一つになりました。次に1944年6月28日に西カリマンタン州のマンドル虐殺についてです。マンドル虐殺は1944年6月28日に西カリマンタン州のランダック県のマンドル地域で発生しました。犯人は学者、公務員、政治家、地域指導者、宗教指導者から様々な民族、宗教の一般の人々まで反乱を疑う日本海軍でした。大砲は1943年9月から1944年初頭の間に行われました。入定可能なデータによると、マンドル虐殺の犠牲者の数は2万1000人を超えていました。しかし日本人はこの声明を拒否し、犠牲者は1000人しかいないと考えました。最後に1965年6月28日、コンパス新聞が誕生したことについてです。コンパス新聞はペトルス・カニシウスまたはペカ・オジョンとジャコブ・ウタマ氏によって設立されました。当初新聞はそれを設立した財団の名前によるブンタララキアと 名付けられることが提案されました。しかしインドネシアのスカルノ初代大統領は方向性を意味するコンパスという名前を提案しました。コンパス新聞は1965年6月28日にジャカルタで発行されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は国営企業ペリンドシーとインドネシア投資当局コンサーシアム並びにドバイポートワールドのブラワン新コンテナターミナルの開発への協力についてお伝えします。国営企業インドネシアの港湾会社またはペリンド社はインドネシア投資当局コンサーシアムまたはイナおよびドバイポートワールドとともに北スマトラ州にあるブラワン新コンテナターミナルの開発に関する協力協定を締結しました。6月23日金曜日、ジャカルタでの国有企業賞ビールで調印式でペリンド社のアリフスハルトの象徴は資本投資と戦略的知識によるインドネシア経済の成長加速の枠組みとして、この投資パートナーシップがインドネシアの港湾インフラにおける重要なマイルストーンとなると述べました。アリフ社長は、ブラワン新コンテナターミナルが戦略的な接続性と統合された港湾エコシステム、コンテナを通じたビジネス開発などの近代的運営を通して世界クラスの貿易を促すための主要な役割を果たす国際標準のコンテナターミナルとして開発することを、この協力が促すことを期待しています。アリフ社長は、ブラワネの投資並びに運営協力の実現は、同社の2023年のロードマップの具体化、すなわち事業拡大と戦略的パートナーシップの具体化の一つであると強調しました。この協力は合併後のペリンド社に対する投資家の信頼レベルが高まったことを示す証拠の一つでもあります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia. Misnan minasan, baso na Indonesia desu. Kiwa chubu jawa shuu no, pekunden kanko mura wo gushokai shimasu. Chubu jawa shuu banyumas ken ni aru pekunden kanko mura wa, misangini kanko kehasu grupu, wakudaru wisu ga, kandri suru kreativu besu no kanko mura desu. Misangini kanko kehasu grupu wa, kanko minshu tonaru mura no tenden shigen ga, 非常に限られていることを認識しています。自然の可能性は北のスラヨ川と南のスウェーデンの形にあります。こうした制限があっても質の高い持続可能な観光地を紹介するというウィサンギニ観光啓発グループの熱意と創造性を妨げるものではありません。そのため村人は別の体験を提供するために観光客に提供する教育ツアーのパッケージを多数用意することに同意しました。パクリネン観光村の主な観光スポットはノピア作りを学ぶことです。ノピア自体は2つのサイズで構成される典型的なバニューマのスナックです。小さいものは地元の住民がミノと呼んでます。一方通常の大きさのものはノピアと呼ばれます。ノピアとは小麦粉に黒砂糖を入れて作った卵のような形をした食べ物です。卵に似たその形からこの食べ物はしばしば象の卵ドッグルルまたは稲妻の卵と呼ばれています。ノピアやミノの生息工程を見ることができるほかガモラの生息工程を直接見ることができるオエマガモラもあります。またドラゴンフルーツ農園がありドラゴンフルーツの植え方や収穫方法を直接することができます。そしてウーマバティックではもちろんバティックの作り方を学ぶことができます。もちろんそれ以外にも福田観光村では楽しめる芸術文化料理がまだたくさんあります。福田観光村へ旅行するときはお父さんとしてのピアとミノを購入することを忘れないでください。ノピアボックスは通常10個入りで1万5000ルピアで購入できます。一方ミノは通常1キログラムあたり3万ルピアで販売されています。ミノとノピアは最長1ヶ月保存可能です。福田観光村への訪問に興味がある方のためにこの観光村はバニューマスの旧市街からそれほど遠くない戦略的な場所にあります。正確な場所はバニューマス県の中部福田のジャヤシラユ通りにあります。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Andai aku bisa memutar waktu Aku tak ingin mengenalmu Mengapa ada pertemuan itu Yang membuat aku mencintai Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Terus mengingatmu, memikirkanmu Semua tentang dirimu Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Tak seperti kamu Yang mampu tanpa Mungkin kini kau bersama yang lain
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。このインドネシア語講座はインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術賞を言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara、 日本語で東南アジア最高の鉱山投資遺跡です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara、 日本語で東アジア最高の鉱山投資遺跡というタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリアのビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とオンビリン・タンコウセキのツアーガイドの間で行われました。ツアーガイドはオンビリン・タンコウが東南アジア最高の鉱山町であることを伝えます。
Tambang batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara.
Kapan situs ini dibangun?
Situs ini mulai dibangun pada tahun 1888.
Risna minasan kaiwa o kita to kyou no topic Situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara, Nihongo de Tonan Asia Saiko no Kouzan Toshi Iseki ni kanren suruフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。タンバンバトゥバラオンビリン、タンバンバトゥバラオンビリン、日本語でオンビリンタンコ、オンビリンタンコ、マルパカン、マルパカン、日本語でです、です。シトゥス、シトゥス、日本語で遺跡、遺跡。コタパルタンバガン、コタパルタンバガン、日本語で鉱山都市、鉱山都市。パリントゥア、パリントゥア、日本語で最高、最高。ディアシアタンガラ、ディアシアタンガラ、日本語で東南アジアで、東南アジアで。Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Nihongo de Ombilin Tanko wa Tonan Asia Saiko no Kouzan Toshi Iseki desu. Ombilin Tanko wa Tonan Asia Saiko no Kouzan Toshi Iseki desu. Tahun 1888.Tahun 1888. Nihongo de 1888 nen, 1888 nen. Risno minasan, kaiwa no naka de anata wa Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Nihongo deオンビリン・タンコウは東南アジア最高の鉱山投資遺跡ですという文を聞きました。この文にはパリントワ、日本語で最高という表現があります。パリンという単語は2つ以上のものや事柄の間の比較を示すために使用されます。この文で paling toyu tango wa ombirin tanko toshi iseki ga tonan ajia no hoka no kouzan toshi iseki no naka de saikou de aru koto o hikaku suru tame ni furui toyu keiyoushi ga suzukimasu. 2つ以上のものや物事の比較を示すためにパリンという単語を使用する別の例を聞いてみましょう。パリンブサル、日本語で最大。ダナオトバアダラダナオパリンブサルディスマトラ、日本語でトバ湖はスマトラ島の最大の湖です。パリンルアス、日本語で最も広い。Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan taman nasional paling luas di Sumatera. Nihongo de Kerinci Seblat Kokuritsu Kouen wa Sumatera tou no mottomo hiroi no kokuritsu kouen desu. Sekitan wa seki to sumi という言葉からなります。これらの物理的特徴に基づいて、石炭という言葉は燃やした後燃料として使用できるため、燃える石として解釈できます。Prisna minasang, saigo ni moichido reibun o kiite mimashou.
Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara.
Kapan situs ini dibangun?
Situs ini mulai dibangun pada tahun 1888.
Rizlan, minasan, kore de Indonesia wo kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナー皆さん、音楽の広場です。今日は西スマトラ州のラルイ山城という曲をご紹介します。ラルイ山城という曲はアスボン・マジッによって作曲されました。その歌詞は韻を踏んでおり、ミナン語の比喩的な言葉が含まれています。ラルイ山城という曲は恋人に忠実である女性の決意を語っています。それでは皆さん、最後はインタン・ラクスミが歌うラルイ山城という曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sangkau pagi hari, patang di sangkau pagi. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。